固有から、三条の教えをのマタイの7章から入ります。でこれを7章の1節から6節、裁くということについてなんですが、これはいろいろな意味で誤解をされている言葉でもあります。ですのでちょっと細かくしたいと思います。ですからこれを2回に分けて、共に学んでまいりたいと思います。で、今言うはこの裁いてはいけませんという言葉が誤解されて受け止められている、そのことについて考えてみた。ですから裁いてはいけませんということはどういうことを言っていないかです。私たちはこの裁いてはいけませんというこのイエス様の命令を誤って理解して日常生活の中で適用しているように思われます。そしてクリスチャンが自分を責めている、悩んでいる、そんな言葉命令がこの7章の1節から6節の裁いてはいけませんとイエス様が言われたことの命令に対する誤った理解から来ている、また誤って受け止めやすいところのように思われます。ですからこれを2回に分けて考えてみたいと思います。この7章全体が実はこの裁くということについて言っているんです。流れているこの7章全体に流れているのは裁いてはいけませんということが1節から6節に直接的には書かれているんですけれども、7章全体が裁くということについて語っているというふうに言える箇所でもあります。で、この裁くということをいろいろな角度から教えているのがこのマタイの7章であります。ここでも主イエス様は私たちが前提があります。身元に歩んでいる、父なる神の身元に歩んでいるといういつも神の前にいるという自覚を持っていなければならないというのは、実は5章から6章7章と一貫して言っているんですね。で、その中で6章以降は特にその点が強いんですね。なぜならば善を行うときに、善行するときに人に見せるようにしてはいけないと言っています。じゃあどうするか、神の前に自分をいつも見ておかなければならないよ、神様が見ていてくださる、分かっていてくださるということに良い行いをすることの実は根拠を持ちなさいというふうに言っているんです。で、そのところは7章も同じように言っています。裁いてはいけないって言うんだけれども、じゃあ裁くっていうのはいつも誰を意識していなければならないか。ここにもありますように、この2節を見ますと、あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからですって言ってますでしょ。これ誰が測るんですか。神様でしょ。ですから私たちはいつも裁いてはいけませんという命令はいつも神様を意識して、そして自分がこの人を裁いているか裁いていないかというふうに実は判断していかなければならない事柄ですよと言っています。ですから本当に神様と私という関係こそがこの7章でも同じように重要な教えの、私たちが信仰で受け止める時の前提条件です。いつもそれが大切なことだとこの教えています。ですから私たちは考えてみましょうよ。本当に裁いちゃいけないっていうのは人と人との関係のように見えますけれども、いつも私たちは神様の前に自分はどうかっていうことを見ながら、この裁いてはいけませんっていう言葉を私たちは考えていかなければならないんだということであります。 私たちは結局最終的に大事なのは5章、6章、7章。最終的に大切なことは一貫しています。人が私たちをどう思うかではなくて、神が私たちをどう見ておられるか、見られるか、ということに気がつかなければならないっていうことであります。神様の最終的評価に私たちの究極的で永遠のこの行き先っていうんですか、神様の恵みの御座に前に出られるのかどうかっていうことは神様がお決めになることなんだ。そこに私たちの生き方の目標をいつも置いておかなければいけないというのがこの三条の教えであります。そこに注意を向けさせています。特に七章はそのことが強く主張されているところです。そうですよね。なぜこんなことを言うかというと、世の中のごたごた、混乱とか争いというのはどうでしょう。今のこの世界だけが全てだと考えていないでしょうかね。そのごたごたや問題が起こるときは、私の立場がないとかね、私はどうしたらいいのよというふうに考えている中で、この世で私たちが生きているという、まさにこの世しかない、この世で私がどう思われるか、どう扱われるかということがとっても重要で関心事である。その時にごたごたが起こるんじゃないでしょうか。私よりもあの人が目立っている、あの人が大切にされているということで、自分が何か価値のない存在であるかのごとくに扱われたと考えてしまう。その感じてしまうその理由は何かというと、この世が全てだからです。神様が私を見ていてくださる、神様が評価していてくださるということを忘れてしまっているときに、この世の様々なごたごた問題、それが起こってくるんじゃないでしょうか。ですからこの三条の教えは、そのことが、いや、この世が全てじゃないよ、この世の評価が全てじゃないよ、それによって私たちの人生の価値というのが決まるわけではないよ、本当に私たちが生きててよいか、私たちの価値というのは神様がお決めになるんです。神様の前に私たちがどうか、どうであったか、これが大切なんだということを教えているわけです。このキリスト者は誰でもイエス様を信じているならば死んでおしまいだとは思ってないと思います。死後の世界があるし、死んだ後永遠の救い、命、神様の前に天国の喜びの前、喜びを得ているか、永遠の滅びを受けるか、そのどちらかに行かなければならないとクリスチャンは信じているだろうと思います。だけど信じているんだけれども、ここが問題なんですね。信じているんだけれども、日常生活においていちいち一つ一つ、一分一秒、この時間を過ごすときに、果たして私たちは神様の前にという意識を持っているかどうか、神様を意識して生きているかどうか、神様が自分をどう見ておられるか、神様が私のことを分かっていてくださるということをちゃんと心にいつも留めているかどうかなんですね。でも現実はそうは言っていないんじゃないでしょうか。日常生活の忙しさや、または戸惑いの中で私たちは今は信仰どころではないなんていうふうに 大胆に言ってしまう人もいますが、残念ですけども。でもそこまではっきりと言わなくても、私たちは神様のことを忘れて日々過ごしているというのが現実なのではないかと思います。しかし聖書を読むときに、神の民を他の人々と、クリスチャンとクリスチャンでない人と区別するものは何かというならば、やはりこの死んでおしまいだっていう人と、死んだ後私たちは行き先がちゃんと定まっていることを信じているということの違いがあるんじゃないでしょうか。つまり神様の裁きを受けるということを信じている人と信じていない人。クリスチャンはそれを信じている人たちですよね。死んで神様の裁きを受けるってことを信じている人だ。これがクリスチャンであり、私たちは永遠の天の御国への救いというものを意識して歩むのがクリスチャンの歩みだというふうに言って間違いないでないと信じます。生まれながらの人は自分の永遠の将来のことを心にかけません。この未信者にとっては今の世だけが唯一の世なのであります。今の世だけがこの未信者の考える唯一の世界です。未信者は今の世のために生きます。そして今の世に彼は支配されるのであります。これが未信者です。でも私たちは神様に支配され、神様の御心にかなうことをいつも意識していく。これが未信者と信者でない人との違いでしょうね。しかしキリスト者は、今の世はしばらくのもの、やはり過ぎ去っていくもの、一時のこの生活の場に過ぎないこの世界であるということを自覚しながら歩み続けているはずであります。で、その神様が私たちを導いてくださる、神と共にあるということを意識しているクリスチャン生活、その時に私たちはこのマタイの福音書の中にある5章6章7章のイエス様の参上の教えは、キリスト者としてどう生きるべきか、それを教えているところですよね。で、この7章はこのイエス様の、神様の前に自分は必ず立って報告、自分のしたこと、歩みを報告しなければならない、神様の裁きの前に立つということを私たちは理解するために、この7章は非常にそれが具体的に私たちに教えている箇所でもあります。ですから7章2節、裁いてはいけません、裁かれないためにです、とこう言っているんですから。人との関係の中で私たちのこの人を裁いてしまうという、そのことに対して裁かない理由、裁いてはいけない理由っていうのが、神様によって私たちも裁かれるんだということを理解してなさいっていうわけですよ。それを意識してなさい。まさに7章はいつも神様を意識する、その生き方を私たちに教えている箇所ではないでしょうかね。そしてこの7章は特に、まあ3章の教える5章6章7章全部そうなんですけどね、この7章は特に私たちのこのありのままの姿をこうあらわにする箇所のように思います。私たちの中にある罪深い性質、残っているそういったものがこうあからさまに示されるところだろうと思います。そしてその最も私たちが 弱さって言ったらいいでしょうかね。自分の醜さ、罪深さというものをあらわにするのが人を裁くという事柄なんでしょうね。ですからイエス様は一番目に持ってきてますね。第一番目に。私たちは日常的にいかに人を裁いていることだろうかということです。この一つを取ってみても、人を裁いてはならないというこの時に、私たちは本当にこのイエス様の教えを完全に守れるかと追求された時に、無理です、私は神様の前に人を裁かないでいられるかというと、残念ながら人を裁かずにはいられない、そういう弱いものである、罪の性質を持っているものだということを、私はこれ示されるんですよね。そうすると、あなたが努力して人を裁かないものとなって天国に行きなさいと言ったら、これ無理ですと言わざるを得ない、イエス様の教えであります。さあ、三条の教え全体がそのようなことなんですが、先ほども言いましたように、この裁いてはいけませんということは、私たちはよく人を裁いてはいけませんよっていうふうに言われます、言います。あなた人を裁いてるとかと言って人を裁くんですけどね。あなた人を裁いてる、ダメだ、人を裁いちゃいけませんなんていうふうに裁くということが意外と起こってしまいます。で、その時に私たちはこの人を裁ってはいけないというのは、もっと具体的にこの何をイエス様はここで言おうとされたのかということをちょっと考えていただきたいのであります。つまり、国語辞典を調べただけでこのイエス様が言われようとしたこの裁いてはいけませんっていう言葉の意味が、実は正しくは理解できないところであります。なぜならばですね、私たちはこの裁いてはいけませんというこの裁くという言葉を、ことをイエス様がどういう意味で言われたのかを正確に知ることが実はできていないで、意外と裁いてはいけませんというふうに人を批判する場合があるんですし、また自分も、あ、また裁いちゃったって言って自己嫌悪に陥っている場合が多いんですね。それがこの裁いてはいけませんという言葉なんです。で、この裁いてはいけませんということは、実は二つの意味でとても重要なんですよね。何かというと、一つは聖書の言っている裁いてはならないというのが、私たちが言う、ただ単にたとえあの人が間違ってていようが、何してようが、何を言おうが、まあ何も言わないで、まあ波風を立てずにいるっていうのが、裁いてはいけないって言った言葉を守ることだと思ってるんです。で、それは聖書が言っているのとは全く違って理解している、誤って理解しているということを一点後でお話したいと思います。でも、もう一つは言ってはね、今この裁いてはいけないということを一般の世界でもです、クリスチャンだけじゃなくて一般の世界でもどうも誤って受け止めている場合が多いように思います。なぜかというと、今はですね、このどういう時代かと言いますと、意外と今の時代の特徴を表しているように思うんです。何かというと、平穏に過ごすためなら何でも良いというふうに、波風を立てないで争いを起こさないことがいいことというふうに考えている時代だからです。ですから、 私たち言われません？皆さん、私クリスチャンですって言うとね、クリスチャンっていうだけでちょっと敬遠されちゃう場合があります。あ、クリスチャンですか。そうすると話にならないっていう。なぜならば、一つの宗教を信じている、持っている。だから、この何言っても喧嘩になっちゃうから、喧嘩を起こす、争いにならないためには、まあ、まあ、そこら辺の違いは抑えておきましょう。で、この間、月野さんと一緒に行ったんですけど、月野さんが、疎開先でお世話になったっていう お寺に行ったんです。高陽寺で。で、その高陽寺に、まあ、いろんなことを話したんですけど、2時間ぐらいお坊さんと話します。で、話した時に非常に印象的だったのは、みんな一緒だよね。同じだよね。仏教とキリスト教同じですか。同じじゃないんだけど、同じだよねっていうことによって、違いを言うのやめましょう。違いを言うと争いになるから、争わないためにはみんな一緒だよねっていうふうに言いましょう。確認しましょう。それがまた良いことというふうに理解されているのが今の時代ではないでしょうか。ですから、例えばですね、今のキリスト教会の中でもあるんです。エキュメニカル運動っていうのがあります。エキュメニカル運動っていうのは、イエス様を信じてる。あ、それだったらみんな一緒だよね。まあ多少違いがあったっていいじゃない。というふうに言うことの方がキリストの愛を実践しているように思われるんです。いやでもキリストをどう信じてるんですかなんて聞くとね、いやいや、それはもういいじゃないですか。イエス様信じてるということだけで一つですから一緒にやりましょうよ。争うのやめましょうよって言っちゃうんです。でもどうでしょう、本当にそうなんでしょうか。現代は人とうまくやっていくためには違いを明らかにしないで、違いは違いとしてまあそのまんまに置いといて、そして一致できるところで仲良くやりましょうという、それが大切っていうふうに考えているようであります。教会の歴史においてもやはりそうです。どんなに犠牲を払っても自分の聖書的原則を曲げないという人々は気難しいとか、自節を曲げない頑固者、非協力的というふうに言われる時代になっています。今日やはりもてはやされるのは中庸を行く、右にも左にも行かないでっていう意味じゃなくて、右も左もいいじゃないということの方が良いというふうに言って、どちらの側にも立たずに気のいい人、自分の意見をこうはっきりと言って周りに問題を引き起こさない人、その人いい人、宗教的にもいい人というふうな時代になっている。そのような人々はよく言います。人生はただでさえ困難と混乱でいっぱいあります。この上何を好き好んで特定の教えに立場にこの固執する必要があるんですかというふうに言います。これが今日のキリスト教会においても、いや教会だけじゃなくて日本の歴史の全体がそんな感じがしません？まあいいじゃない、いいじゃん、みんな仲良くやっていけばって言って、そして相手がどんなに間違っていても正さないんです。問題が起こらない。それは自分の意見を言わない、疑問に持ちながらも疑問を明らかにしようとしないし、しようとしている人は間違っているというふうに考えているのが現代ではないでしょうかね。このような時代にあっては、この裁きに関するこのイエス様が言われた裁いてはいけないっていうのを そういうふうに理解している。あ、多少違ってたっていいよ。あなたは自分の疑問やまたは違ってるな、間違ってるなと思ったとしても、それは指摘しない、問題を起こさない。それが裁いてはいけないという言葉の意味だというふうに考えている。もしそうならば、それは全くイエス様が言っているところの裁いてはならないという言葉の意味ではありません。現代はよく言っている、人と言い争うべきではない、現代に必要なのは一致と交わりであるというんです。私たち全てが共に一つにならなければならないと叫ぶのであります。そして私たちは無神論から教会を守るために、信仰を守るために、多少の違いは犠牲にしてでも一つになるべきだというふうに言うのが、実はキリスト教会のこの歴史の中にたびたび起こってきた論議であります。そしてどうなったと思います？教会をだんだん堕落していくんですよね。聖書から離れていっちゃうんです。で、聖書は違うよって言うと、あなたは頑固だ、今の時代そんな時代ではないというふうに言って、その聖書の信仰の理解に立とうとすると、それはもう不寛容な、キリストの愛のないものというふうに理解されてしまうのであります。でも私たちは今どれほどその誤っていることを誤っていると言わなかったために、ダメなものはダメと主張しなかったために、この国においてどれほどいい加減にことが進んできたことでしょうかね。歴史もそうであります。で、私はこの裁いてはいけません、裁かれないためですというこの言葉を、もし今言ったように理解しているとするならば、聖書の様々な箇所と実は違っております。特にこのマタイの7章のこの裁いてはいけませんというこの言葉の一連の一節から6節の中にも、私たちが何でも受け入れるということが、何でも許すということが裁いてはいけませんということを守ることだということと考えているならば、それは間違いだということをこの7章の6節でそのことを言っています。7章の6節を見ますと、こう言っていますね。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方を引き裂くでしょうか。これは何でも受け入れてもいいよって言ってないところです。これは実は裁いてはいけませんということを、私たちが間違って理解しないためにイエス様はこれ付け加えている言葉なんです。なぜそういうふうに言えるかというとね、いいですか、もし何でもいいよと言ったならば、聖なるもの、神に属する価値あるものを犬に与えたっていいじゃないか、豚に真珠与えてもいいじゃないか。つまり犬に聖なるものを与えちゃいけないって言ってるんでしょ。犬っていう判断をしてるわけでしょ。豚という判断をしてるんでしょ。だから価値のわからないものに価値あるものを何でもいいからと言ってあげてはいけないって言ってるわけです。それが実は6節の意味なんです。ですからあまり細かいことはどうでもいいんです。何でも受け入れて欲しいというものをあげましょうよ。みんな同じにしましょうよ。と言ってやることが 神の愛を受け入れていることにはならないんです。私たちはこのイエス様が言ったら、豚と犬に聖なるものと真珠はちゃいけませんよというふうに言ってるんですから、何が豚で何が犬なのか、それをちゃんと分けろって言ってるんでしょ。だからふさわしいものをふさわしいものに与えなさいと言っているんです。そこにはちゃんとそれを区別するわけであります。ですからもし何でもいいよと言ったならば、今までお話ししたようにこの人を裁くなという言葉をそう解釈したならば、この六節は実行できませんよ。矛盾しちゃいます。犬と豚に聖なるものと真珠を与えないということは、これ何でもよくいいわけじゃないんです。ですから裁いてはいけませんというものは、いうこの言葉を今言って何でも妥協して受け入れなさい、間違ってても批判しちゃいけませんということではないので、さらにここの17章でもまだ言っています。15節見てください。15節でもイエス様はこう言います。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です、と言っています。ここでも偽預言者たちに気をつけなさいと。だから誤った教え、それは退けろって言ってるでしょ。だから誤った教えと間違った教えということをちゃんと区別しなさいと言ってます。ですから誤った教えもまあいいわと言って受け入れることは決して裁いてはいけませんと言ったその言葉を命令を守ることにはなりません。もし私たちが裁くことを恐れるあまり、偽預言者の教えを全然評価しようとしない、何でも受け入れるとしたならば、偽預言者を警戒することはできなくなってしまいます。偽預言者どもは羊のなりをしてやってくると言っています。ですから羊のなりをしてやってくるって言うんですから、非常に装ってくるんでしょ。神の言葉を求めてくるもののようにいる、来るわけです。正しいもののように装ってくるんです。実に巧みに取り入ります。そして偽預言者はよく聖書をもう使います。そして不思議なことに、偽預言者は正直でとても素敵で立派に見えると言っても良いくらいであります。そのように見せかけます。だがイエス様は言われたんです。そういった偽預言者、上辺をどんなによく見えたとしても、その本質は全く違っているので、それらに騙されてはならないと教えているわけです。ですから裁いてはならないというこの言葉を何でも受け入れなさいというふうに受け止めたらば、この偽預言者の言っていることも私たちはこれは間違いだというふうに退けることはしてはならなくなってしまいます。ですから裁いてはならないというのは、どんなものでも受け入れなさいという意味ではありません。もし私が何の基準もなく識別力も持たず、そしてまた御言葉によって人の教えをいいか間違っているか正しいかをもしそこで判断するということが裁くことだからいけないとしたならば、この教会にいろんな先生たちを呼ぶでしょうね、牧師と言われる人たちは。そしてきっと聖書からそれていってしまう。私たちは本当にそれが真実か真実でないかを試し真偽を測るということはね、裁いてはならないといったこの命令を破ることではないんです。私たちはどうもそういうふうに考えてしまっている傾向が強いんじゃないでしょうか。ですからパウロという人もこう言ってます。ガラテヤ人の手紙の一章の八節でこう言うんです、ね、ガラテヤ人の手紙の一章の八節。しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが 述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。すごい厳しい言葉言っています。ですから、その人が話していることが本当にお言葉に従って正しいか正しくないかということは、私たちはちゃんと調べなければなりません。それを調べて、その間違っていると判断したものを退けることは、決して裁くことではないと、聖書は教えています。そしてさらに、そういったことは聖書のあらゆるところで言ってるんですね。コリント第一の手紙の15章でもそれを言っています。また第二テモテの2章でもそのことを話しています。そしてテトス書ではこんなことさえもはっきり言います。テトスの3章の10節では、分派を起こす者は一二度戒めてから除名しなさいとまで言っています。これ裁くことでしょ、除名する。教会員と教会の中からこの排除していく。キリスト者だと自称している限り、その人はクリスチャンに違いないと言って、何を信じているかは気にしなくてもいいなどというふうに、この聖書はそれも受け入れなさいとは言っています。やはりあるその教えが間違っているか正しいかを識別しなければならないとパウロは進めるのであります。で、じゃあそれが区別することが退けることが神の愛に反するんじゃないか。ヨハネというお弟子さんのことをご存知ですよね。で、ヨハネは愛の人と言われています。しかし、ヨハネの手紙を見ますと、非常に厳しい言葉で、教会に進めています。まあ、いくつかあるんですが、その中の最も典型的なのは、ヨハネ第二の手紙なんです。ちょっと開いてみてください。ヨハネ第二の手紙。非常に誤った教えに対して厳しくヨハネは語ります。あの愛の人と言われるヨハネが伝えている言葉であります。10節11節です。あなた方のところに来る人でこの教えを持っていない者は家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すれば、その悪い行いを共にすることになります。厳しい言葉じゃありませんか。使徒ヨハネの言おうとしていることは、まさに真理、真の教理、教えを持っていない人が、私たちのところに来た場合、私たちはその人を自分の家に迎え入れてはならないし、神の祝福を祈って挨拶したり、その偽の教えを持って説教してもらったりするために礼をしてはならない、非常に厳しい姿勢を持つように言っているわけであります。でもこの姿勢ってあれですよね、今日人気ないんですよね。残念ながらキリスト教会の中でもそうなんですよね。それは思いやりがなさすぎるとか、神の愛から遠いとか、神が愛なのにそれでは証にならないとかと逆に非難されるのであります。こういった考えことこそが裁きについて聖書が教えていることとは真正面からぶつかっている姿勢であることを、まず私たちはしっかりと覚えておかなければなりません。その上でね、マタイの7章のこの1節から6節の裁いてはいけませんという言葉をしっかりと受け止めていかなければなりません。 で、このところで、私たちは聖書を見ていきますと、他の福音書の中にはですね、さらにこう、はっきりと言ってるところがありますよね。ヨハネの福音書なんか見ますと、こんなことも言っているんですね。どんなことかというと、上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。これ、裁くってことでしょ？イエス様は、ユダヤ人たちに対して、このように語っているわけです。そしてさらに、イエス様はこんなことも言われます。もし兄弟たちが罪を犯したらどうすべきかについて命じていますよね。それを見ますと、その罪を犯した兄弟のところに行って、まず二人だけで責めなさい。それで彼がその誤りを認めなければ、証人を何人か連れて行って、責めなさい。それでも聞かなかったならば、教会に行って悔い改めるように責めなさい。それでもダメだったらば、異邦人のように扱い。これ裁いてることになりません？私たちは、そのように、裁いてはならないという言葉を、間違っていようと何で言おうと、そんな間違っていることをいちいち指摘しないことが、裁いてはいけないということの、を実行していることだと思ったならば、それは聖書の教えではありません。やはり、聖書全体を通して言えることは先ほどもいくつか本当にわずか挙げただけです、例を。はっきりと言っていますよね。違った教えがあるならば、罪を悔い改めないならば、二信者のように扱い。はっきりとそのことは言っています。これは裁けって言っているんです。区別しろって言っているんです。私たちは、そうでなければ、私たちは何でもいいよと言ったら神様を意識してないことになっちゃうんです。人がどう思うか、人に好かれるか嫌われるかということを意識して、そして裁いてはならないというふうに言ったらならば、神様を意識していない。それでいてね、実は人は裁くんですよね。神様を意識しないと、私たちは一つは何でも良くなっちゃう。人が意識され、人の批判が気になり、人の評価が気になって、そしてその誤っていても、その誤りを誤りと指摘しない。それは、しつこいです。神様を意識してるんじゃなくて、人を意識しています。神を見ているんじゃなくて、人を見ています。で、私は裁かないからイエス様のお言葉を守ってる。いや、とんでもない。これは大きな間違いです。そして、さらにじゃあ、神様を意識していないで、人は本当に、裁かないのかって。いや、そうじゃないんですね。神様を意識しないと、自分は人を裁いていないと思って裁いている場合があるんです。で、それが典型的なのが、前にもお話しましたが、ルカによる福音書の18章の9節11節、見てください。ルカの。これは、本当にこの人をね、裁いていないつもりなんです。このパリサイ人は、主税人とパリサイ人が、この神殿で、祈るために神様の前に出ているつもりです。しかし、パリサイ人は言うんですよね。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、会員するものではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。彼、神様見てます？見てないんですよ。主税人見てるんですよ。そして私は、あの主税人は悪いやつだけど、私はいいやつです。と言って、裁いているんです。神様を見ていない、神様を意識していない人は、簡単に人を裁くんですよ。また逆に。神様を意識している、してない人は、意識して、 何でもいいじゃないって言って裁かないようでいて、実は反面、私たちは無意識のうちに人を裁いているのも、神様を意識しないで人を意識して、人と比較している場合に私たちは人を無意識のうちに裁く。裁くって意識しながら今から裁きますなんてしないんですよ。イエス様が言われた裁くというのは、いつもこの他人を批判する、そういう態度。批判するっていうのは、今から批判しますと言って批判する人いません。人と比較してあの人は劣ってる劣ってないというふうにスッと出てくるものなんです。自分を他の人と比較して、少しでも自分は上か下か、立派か立派でないか、劣るかとして誇ったり卑下したりしてしまいます。これこそまさに実は初代教会が悩まされてきたところであります。そしてまた現代の教会も悩まされているところであります。教会の災いは何かと言いますと、いつも人と比較をして人を無意識のうちに裁いているし、自分を裁いている。まさに教会の問題、争いっていうのは、いつも神様を意識しないで人を意識して、無意識のうちに人に比べて自分は上か下かといって裁き裁き合っているという、これが教会を実はずっと悩ませてきた問題。これは初代教会においてもそうであります。ですからこの問題を取り組むにあたって、私はもう一つイエス様が言われたヨハネの福音書の8章の7節です。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと言われました。この言葉ってね、とっても重要なんです。なぜかというと、あなた方のうちで罪のない者がって言ってるでしょ。この罪のない者がって人と比較してないんです。人と比較して罪があるかないかじゃなくて、神様の前に罪があるかないかということで、罪のないものがまず投げなさいと言ってるんです。ですから私たちはこの自分の性質の中に人を裁いてしまうという、この誘惑、いや裁いてしまっている、その性格、まあ、性質っていうのが私たちの中にあるならば、私たちはいつも神様の前に自分はどうなのかということを意識するのを忘れてしまったならば、いつの間にか人を裁いてしまう。だからイエス様は言われたんです。あなた方のうちで罪のない者が彼女に石を投げなさい。そうしたらどうなりました？一人ずつ年配者からその場を離れていきます。私たちは神様の前に自分がどうかという問いかけをしていくならば、私たちは人を裁くとか裁いてはならないとかということに対して、何が裁いていることになり、何が裁いていないことなのかを私たちは識別することができるんじゃないでしょうか。私は自分が神の前にどうなのかという、神様を意識すること以上に、この三条の教えをね、実は理解するときに必要な前提はないだろうと思います。この先ほども言いましたように、この主題、裁いてはなりませんというこの主題は本当に必要な主題であります。クリスチャン生活の実は指針の、大切な指針の一つです。その意味でこの三条の教えの言葉を私たちに本当に追い迫ります。そして私たちに語りかけます。しかし私たちはそれを無視して、それによって主がここで警告しているように、 実は二節です。神様の前に自分が裁いているように裁かれてしまうという警告を、悲惨な結果を自分の身に招いてしまうのであります。これはその意味でとても重要なテーマではないでしょうか。しかもこのテーマ、裁いてはいけません、裁かれないためですというこのクリスチャン生活の課題は、私たちクリスチャン生活の心を痛ませる問題であります。ですからこれをもっと正しく、もっともっと深く理解していかなければならないところだろうと思います。私たちはこの問題を考えるときに、私思うんです。裁いてはいけない、裁くとはどういうことなのかということを徹底的に私たちは自問自答し、そして聖書の中から何が裁くことで何が裁かないことなのかということをさらに詳しく見ていかなければならないことだろうと思います。そうしたときに、私たちのうちの中に、先ほど一番最初にお話したように罪の残滓がどれほど大きく私たちを支配しているか、まさにその姿を見て、自分ではどうしても神の前に罪を許していただく、そのような資格があるとは思えない。イエス・キリストの贖い以外には神の前に私は絶対に認められないということを痛感させられる箇所、それがこの七章だと言えるのではないでしょうか。そのためにも、この裁いてはいけませんというこのことは七章全体を通して流れている思想ですので、このことをさらに詳しく見て次回からまた行きたいと思います。そうして私たちが願っていることは、やはり私たちは自分の力では神の前に絶対に立つことはできないし、許されるものではないということを知って、ますますキリストの贖いの恵みを覚える、そういう機会となるならば幸いな学びと言えるのではないだろうかと信ずるのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、まず私たちは自分のうちに罪があるかないか、本当に神の前に罪深いものであることを認めざるを得ないということを教えられます。人を裁く主よ、私たちはこの言葉をどんなに言われても、いつの間にか裁いてしまう弱いものであり、また裁いてはいけませんというこの言葉をどれほど誤って人を裁き、また自分を裁いていることなのか教えられるところでございます。助け導いてくださいまして、御言葉によって主よ、この世にあって正しく判断する歩みをさせてください。何よりもあなたのお言葉とあなたご自身を意識した歩みとなりますように。どうぞ願わくば主がいつも共にいてくださることを覚えさせてくださいますように、心からお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。